カカラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私馬場と
コンデストと
グリーンティーです。
はい、2013年最初の放送になりますね。第125回の駆け上がりラジオの配信です。
明けました、はい、ってことですね。
明けました、
明けましたってことですね。
はい、
おめでたい話
おめでとうがないんだっていう夢中ですかみたいな話。
もうだって10日も経っちゃったからね。
まあね、まあそういう話してましたね、うん、去年もね。
まあ、Facebook であげましょうおめでとうは遅ればせながら言ってますので。
あとあれですよ、はい、あのラジコマさんの方でね。
あ、そうそうそう。
あ、そうそう。年賀状、今年はボイス年賀状なるものがありまして。はい、まあ、まあ年末に撮ったんですけど。
うん。
うん。あれも聞いていただけるとね。
そうですね、
嬉しいですっていう話でしょう、
うん。10分少々お話をしておりますのでね。
しております。
はい。
はい。まあ、せっかく年が明けたので、またまあ、去年も僕、ね、これで、ちょっと聞いてたんですけど、どんな正月でしたかっていうのをお二人にもちょっと聞きたいなと。
ほう。
はい。
ありますが、ホネサさんいかがでしたか。
正月？
はい。
いやー、まあ、今年は、いろいろ新しい正月でしたね。まあ、結婚後初のっていうのもありますし。
はい。
はい。
まあ、いろいろと気を使うことが多かったんですけど。
ああ。ゆっくりというよりはちょっと忙しかったっていう。
いや、まあでもゆっくりしましたよ。
うんうんうん。
ただほら、今までないじゃない？その、自分のさ、奥さんがさ、実家に来て泊まるってことがなかったから。
ああ、そうなんですね。
ないね。
まあね、いろいろと、それぞれにこう、気を使いつつっていう。まあ、これを兄貴が聞いたら、お前気使ってねえだろ、みたいな感じでまた言われるんだと思うんですけど。
あれですか？骨は休まりましたか？
出た。しっかり、骨は休ませていただきましたよ。
まあ、それ何よりですね。なんかすごいリアルですね、なんか。
でも、まあ、ゆっくりしましたよ。で、二日に東京に戻ってきまして。で、東京に戻ったら戻ったで、今度は、奥さんの方のね、ご実家にご挨拶にっていうような形でしたけど。
うん、
まあ、だから今までないお正月の過ごし方しましたね、今年は。
そうですね。ボリューム的に2倍ってことですもんね。
そう、そうね。
2倍
。まあ、2倍なのかな、
うん、そういう問題かどうかちょっとわかんないですけど。
そういう。まあまあ、でも楽しかったですよ。
うん。
いろいろ。ですね。
新しい年になりそうって本当にそういう感じですよね。
うん。
そうだね。
じゃあ、グリンティさんはどうでしたか？
もう私はもう例年通り、昔も今も変わらぬお正月を。
また出てる、このフレーズ。
変わらぬ美味しさみたいな。
うまさね。
うまさですよ。うん。まあ、比較的ゆったりとね。まあ普通には、うん、ちょっと初詣行ったりとか、あれですね。菜花の里とかですね。
それ誰と言ったかな、俺。
年末に行きましたけど。
2回行ったってことですよね。
あ、2回、なんかそう、
家族でも、ね、
はい、行ったっ。
夜景の写真を見させていただいたんで。
ああ、そうです。
あれは、要はまあ、その、年末にはね、我々、3人、はい、まあ、集まる機会あったわけですよね。
はい。うん。ちょっと驚いたのがね、その、1月1日にも行ったんですよ、その生の里に、夜、家族で。うん。で、帰って、その時に光のトンネルみたいなところで、わー綺麗みたいなこと言ってたわけですよ。
ああ、そこか。
そう。はい、そしたら、ツイッターでね、同じぐらいの時間に、多分リスナーさんらしき人が、わー綺麗って、菜花の里の写真を上げてんのを私は見ました。
じゃあ、いたってことじゃ
ん。どなたか多分いらっしゃったんでしょうね。
やばかったね、それね。やばいっていうか、いい意味でやばかったのかもしれない。
びっくりしましたね、あの時は。
だからその時、うちら3人だったらバレてた。
ああ、
バレてたね。
うん、
あれ聞いたことあんの
それ、グリーンティーさん一家だったからまだ。
そうです。わかんない。
声バレセーフ。
はい。
いや、もう、グリーンティーの笑い方だったらわかるけどね、多分ね。
まあ、私、BGM みたいなのはね、ところ流れてるんですけど、うん、なんか BGM を口ずさみながら歩いてますけどね。
もうそれ、変な人みたいになってる。
そっか。じゃあ、ニアミスだったんだ。
ニアミスですね。
うん、まあ、でも、
はい、
そんなピンポイントでものすごい偶然ですよね。
まあそうですね。まあでも人が集まるところっちゃところですからね、有名な。うん、まあそんなにやみすがあったお正月でございましたけど。
面白いですね、
はい。はい。まあ僕はですね、去年配信の、あの、文を先ほどちょっと聞いてたんですよ。
ああ。
まあ。そしたらですね、全く同じことしてるっていうことに気づきまして、まあまず、あの、家が空き家みたいになってるみたいな話を、去年の、ね、配信、全く同じ配信でしてたわけですよね。
はい、
で、まあ、動物の森の最初の画面みたいになってるんです、みたいな。
うん。
話して。で、ちっちゃいテレビで紅白見て、で、まあ、お酒をガバガバ飲み、
うん、
まあね、正月でしたと、
うん。
そこまで全部一緒ですね。
うん、
で、またその後、カニをむさぼりましたって言ってたんですけど、
うん、
またこれ、カニをむさぼりましたし、
繰り返し。
全く同じですね。
デジャブ？
そんなつもりなかったんですけどね。なんか、今年は今年でそんな1年経ったってことも忘れてますから、その時からすれば。いや、なんかこれ、美味しいなって思ってたんですけど。しかも、あの、同じ店ですね。
あ、そうなんだ。
常連ですな。
常連です。ちゃんと予約して、もう、大所帯で行ったわけですよ。
まあ、毎年やること決まってきますよね、だんだん。
決まってきますね。なんか今一番僕の周りが今ちょっと落ち着いてるのかもしれないですね。ええ。
そうかもしれない、ね。
またこれが家族が増えたりとか、うん、なんかいろんなことがこれから起きてきた時はやっぱりまた変わっていくのかなと。いう感じでございますけれども。
うん
う
ん、はい。
はい。リスナーの皆さんのね、お正月も気になるところではありますが。
うん。
確かこの辺でグリーティーさんが、じゃあこれを1月の募集テーマにすればいいじゃんみたいな話をしてて、そうなったわけなんですけど。
で、今年も、そう、俺も今一瞬言おうかと思ったけど。
言おうで、まあ、なるよね。これ、さ、この掛け合いからするとさ、
そうそう、
グリーティーさんがその切り口で言ってきそうな予感がしたわけですよ。
じゃあ1月の募集テーマにしますか。
今年も今年も。
今年も。1月は定例ですよ。
じゃあ、お正月のね、生活について。聞くことにしますか、また。
はい。今年は何をやりましたか、
はい、はい。今年はね。同じことやったら同じことって言ってもらってもいいですよ。
うん。
そうですね。はい、なんか、うん、去年とどんな変化があったのかっていうの
を。そう。そうそうそう。
うん。
うん。比較して聞いてみるのも面白いかもしれないですね。
そうですね。そうしましょう。はい、
まあ、というわけで、今回もお便り、
うん。
届いておりますので。
はい。
まあ、じゃあ、サクッと、紹介
しましょう。
はい。
思います。はい。まず、かけらぼを聞きましたということで、ケリーさんからいただいてます。
うん、うん。
皆さんこんばんは。メリークリスマス。新年を迎える。
スス
はい。過ぎ去ってしまいましたが、
はい、
まあ、ちょっと去年のお便りからってことですね、
うん。
新年を迎えるにあたって仕事用のカバンを新調したケリーです。まあ、新しいカバンをお買いになったということで、うん、
はい、
おめでとうございます。はい。さて、三重 VS 北海道のかけらぼを聞きましたよ。
お
う、ありがとうござい
ます。これあれですね、かけまりもという。
かけまりも。
はい。
かけらぼ第2弾コラボ企画。
はい。
うん、はい。駆け上がりチームが、どう見えをアピールするのがハラハラドキドキしながら聞き入ってました。
ああ、
とても面白かったです。続編してほしいです。
お、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい、ただ、こっから怒涛のあれが始まりますが。
ここからね、あの、評定が。
評定が。
そうですね。まあ、これでもこういうのいただきたかったね。
は
い、
そうですね、はいはい。
今回触れていなかった世界遺産パワースポット、花火大会、地酒、地ビール、小説や映画、ドラマの舞台自慢など、より深く見えの PR できる対決をしてほしいです。
うん。
はい。2分で語るのは難しいと思うのですが、ねえ、なぜあんなこと、こんなこと言わなかったんだろうと思う三重県民でした。
うん、うん。なるほど。
そうでしょ。うん。まあ、多分ケリーさん一人追加したら、多分圧勝だったかも。
そう。
出ないですね、この辺
は。ただ2分では無理だよ。
そう、2分ね、思ったよりも時間ないんですよね、うん、
だって、用意してたもん。
うん。
俺も。
そう。
全部大体言うところ用意してた上であれしか喋れなかったから、2分で。
まあそこは削ってってことだね。
そう。
わかりやすいところ、ね。
全部はね、無理でした。うん、やっぱり、はい、多すぎるね、見どころが。
うん。
そうですね。まあ、このようなのことが挙げられております。これまた、人別に来てますけど。うん、
はい。
クリッティさん。
うん、
三重は、持ち街道と言われるくらい、主に、伊勢街道沿いには名物の餅がたくさんあります。赤福餅にプラスアルファで言ってほしかったです。
もうね、餅シリーズだけで一つ2分終わっ
ちゃいそう
です
。ね、番組できるかもしれない。
いちご大福は賛否両論あり、最近あまり三重が元祖って大々的に言わなくなった。
ああ、そうなんですね。
あ、そうなんですね、はい。これは知らなかったですね。うん、馬場さん 良かったと思います。とても良かった。
だって自分だけされて
言わない。本当に良かったです。ありがとうございます。言うとこないです。とか言ってこう、メッセージ改ざんしたいんですけど。
書いてないわ。
リアルに書いてあることを読みますとですね、ゴジラは三重を襲っていますが、ついでにガメラも映画の舞台になっているので、ついでに良かったなと思いました。
ガメラね。
ガメラね。
ね。
そうですね。まあガメラも有名ですけど、やっぱり最初に思いついたのはゴジラだったんでね。
うん。そうだね。
はい。フォレストさん。
はい。
三重の世界遺産も PR してほしかったです。
うん。
熊野古道とかそのあたり
ですね。
そうですね。
そうです
ね。はい。あと、北海道の名付け親は、三重県出身の人と先制攻撃しなかったのは大人だなと思いました。
これね、俺知らなかったんですよ。
これは、なんか、調べたら、松浦武四郎っていう、まあ、探検家みたいな人が、まあ、明治時代あたりにいてですね。うん、で、北海道、まあ、当時、蝦夷地って言われたところ、
はいはいはい、
北海道っていう名前に考え出しましたよと。
これは、じゃあ、意外と奇跡のコラボだったんですね。
そう
です
ね。
これは。
我々にの、知ってるところにルーツが、のちょっとがあったっていう。
でもなんか、修学旅行行った時なんか、バサガイドのお姉さん言ってたような気もした
っけ、ね。あ、そうでしたっけ、なんか聞いたことあるなって思ったんですけど。
そうそう、なんかね、言ってたのよ。
完全記憶にはないな。
そうか。
ほら、あの、実行委員副議長だからさ。
そこのとこ真面目に聞いてたわけね。
そうそう、そこのとこ真面目に聞かないと後で怒れないからさ。
そうね。はい。まあそういうことらしいです。
はい。
はい。
はい。勝手なことばかり言いました。すみません。ついつい三重県を応援したくなると自分も熱くなっちゃいましたが、しっかり楽しませてもらいました。次回作も楽しみにしています。ではまたメールします。iPhone から送信。
はい。ありがとうございます。まあ、
ありがとうございます。
はい。あの、マリモンガさん側にもシェアさせていただいてね。
そうですね。ね、
はい。
はい、うん。まあなんかこちらも、その三重県で、プラスアルファでトリビア的なのをいくつかまたこれ。
これね、
フィリピンからいただいたんで、
う
ん、
そうそう、こういうの欲しいですね、いっぱい。
そうですよね。まあ、
いただけると嬉しい、使っていきましょう、ね、うん、使っていきましょう。
どんどん
使っていきましょう、
はい。はい、ありがとうございます。
はい、
続いてはですね、ツイッターからメッセージでいただいてますね。
はい。
まあ、ボイス年賀状についてのお返事みたいになってますかね。はい、藤本さんという方からいただいています。はい、寒中お見舞い申し上げます。お正月ソングと思わせておいて、実はメロディーはいつものテーマ曲という演出感銘いたしました。
うん。
はい。これまあ実は、うまうまの曲がですね、あの、正月の、
そうそうそう。
何でしたっけ、春の、
春の海。
春の海。
海。
はい。
っていう曲。
たたたたたたん、かと思いきや。
と思いきやだね。
たんたんたんたんたんみたいな、あの、かけらじの。
あれすごいね、でも。
途中から変わって
よう繋げたわ、と。
出だしは春の海なのかなと本当思ったからね。
うん、あれで最初の音だけなんですよ。
そうそう。ダン。
ダン。
ダン。ダン。ダン。ダン。ああ、繋いだ。大
駆け上がりラジオの曲かよ。
で、まあ話してることは理科の実験室でスパーク
させて。そうそう。全然、お正月関係ないっていう。
いや、もうだいぶカオスなことになってますけど、
はい、
まあ3人の良さが、あそこでも結構凝縮されてるという気はするんで、
ね、うん。
よかったよかった。
すでにリスナーの方でも、聞いていただけると嬉しいですね。
はい、
ね。はい。うちは年始の挨拶ができないので参加できなかったのですが、ラジコマさんにはぜひこういう企画をどんどんやってほしいですね。
うん。
僕はあれ他の方のボイス年賀状もちょっと聞きました。
はいはいはいはい。いかがですか？
あの、うん、真面目かっていう人も多いですね、割と。
まあ、じゃあ年賀状でし
たら、あまりに、あれない。もうちょっと考えようぜみたいなくらいだったかもしれない。
新年をね、祝ってないですか、あんまり。
祝ってないですし、まあ。
三人の紹介しかしてないから、うん。
紹介ちょっとありました。あれ紹介がなかったら本当にね、なんだったのっていう話になるけど、そこだけギリギリセーフですね。
そうですね。まあ一応挨拶はしてますからね。あげましておめでとうございます。
そうですね。あと、あじこまさんに対してこう、ありがとうございますっていう感じのこともね、忘れてましてね。
そうですね。
ええー。
そうだね。なんか、まあ、だって撮ってる時に俺も不安だったもん。これでいいのかなっていう。
でもなんか、なんだかんだ言って9分半ぐらいまで行っちゃいましたから、もう時間気がつか
な
くなっちゃ
う。勝手なこと喋っていつの間にかその時間になってたっていう。まあそんな感じですけど。
はい。
まあいい企画があったらどんどん、
はい。
参加していただきたいなと
思います。そうですね。はい。
はい。というわけで、続いて、
うん。
明けましておめでとうございますということで、猫ちゃんさんからいただいております。
はい。
はい。皆さん新年はいかがお過ごしでしょうか？
うん、
私は年末になっても片付けが終わらず、台所でごそごそしてたら、背後から明けおめ、ことよろ、と、 子猫ちゃんに言われて、うん、布巾を持ったまま何のことと一瞬固まってしまいました。うん、まあ、よくありがちですね、こういう。
ありがち、ありがち。
年の、その、0時00の、その瞬間って割と、あれっていうくらい、過ぎ去ってる、
うんうん。そうね、トイレ行ってたとかいろいろ、そういう場合もありそうですね。
そうですよね、うん。ちょっとぼーっとしてたら、もうなんかいつもが過ぎてました。うん、はい。時を見たら12時過ぎてる。そっか、新年なんじゃ。また我が家に受験生が出現すると。
うん。
うん、
まあ。
実践を持つ親ってのはやっぱ大変そう。
うん。
去年は、ちゃんと見ましたよ。翌年来る年。
一番最初、伊勢神宮から始ま
った、ね。伊勢神宮だった
の。
そう、
ほ
ぼほぼ。
三重県、伊勢神宮みたいな。
そう。残念ながら神宮だから金はないけどね。
そうね。
そうそう。映像だけお楽しみくださいみたいになってたけど。
残念ながら伊勢神宮
最初。
はなかったけど。
一番最初かっていう、やっぱり。また自慢
にその後、確か福島の方に行ってね。
うん。
そうですね。
ガヤガヤガヤガヤガヤ。ありました
まあ、ガヤもありましたね、ちゃんとね。
あ、じゃあ、あったあった。おー、その通り
だ。ガヤ、音拾ってると思って。
そうそうそう。
はい。まあ、続き読みますけれども、
はい、はい。
年末の配信を聞きしました。メール読んでいただき嬉しかったです。ツイッターと回転寿司の例えが絶妙でしたね。
うん。見ましたね。
プリンティさんのナイス例えがありました。
うん、ナイス例え。
はい。かけるま、かけまりもお聞きしましたよ。いつもと違ったギクシャクした感じがすごい良かったです。新鮮で、うん、ということで、うんうん。そうですね。まあ、ちょっと緊張してた感がありましたが、うんうん、我々でなかなかいい感じになってたのかなと思いますね。はい、住んでる地域について自分はこんなに整然とお話できないわと、またまた感心。6人いるとフリートークも大変そうですが、ぜひ女子力も加味したかけラジオ楽しみにしています。
出た、女子力。
女子力。
女子力ね。
家弁理系男子とドサンコ女子の噛み合わないトーク番組どうでしょう人数的にあれ結構大変でしたよね。
まあ、きついね。6人はやっぱきつかったね。
きついです。そう。なんかあれ、2チームぐらいに分けた方がいいかもしれない。
そうだね。
ね。何その AKB のユニットみたいになってるけど、それ。
そう思いますわ。
なんか派生ユニットでなんか面白い名前のチームが、
う
ん、
あとはもう完全にシャッフルしてみるとかね。まあいろいろ、やり方はいっぱいあると思いますけど。組み合わせみたいな。うん。まあ完全 AKB みたいになってきますけど。
はい。それでは皆さん、今年も面白い番組を期待しています。
う
ん、
はい。お、なりましたよ、
はい。
はい。
じゃあ、あと1つだけ。
はい。
うん。
はい。これは Twitter でしげさんという方から、
うん、
メッセージいただいてます。
はい。
はい。やっと追いつきました。第1回から聞き始め、主に通勤時に iPhone で聞いていました。半年以上かかっちゃいましたが、楽しかったです。これからも配信を楽しみにしてますね、ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。第1回から聞き始めて、
追いついたと。
うん。すごいですね。ありがたい限りです。
そうですね。まあ、大体120何回とかある、多分、フルにずっとかけっぱなしでも5日間は。
そうですね。
かかる。1日24時間しても、かかると思うんで、まあ、これ1日3時間で縛りとかに。
僕さっき計算したらですね、
はい、
1年間に流行り物を合わせて僕88時間喋ってることになるんですよ。一番組1時間としてね。
えらいこっちゃもう。
88時間よ。もうなんか死にそうになるよね、それぶっ飛んでたら。
見積もりで88時間ですか。結構ホネスト88時間。動きましたってかなりのお金になる。
8時間プラス、まあ、ほら、かけらじの方だと2時間とかあったりするから。
時々ね。生配信ってこと
ですね。だから90時間以上は喋ってるわけですよね。
すごいね。
すげえなーと思いましたけど。
すげえな。
すげえな。まあ、それだけ、トークの練習になるんじゃないですか、わかんないですけど。
そうそうそう。だいぶ練習になってますから。
これまた人前で話すときとかにもね、流暢になる。
まあ、ね、
トラスとか。言えるようになるかもしれない。
はい。
はい。
そういったエクササイズの意味を込めてね。
はい。エクササイズ。
はい。まあ、以上、お便り、こんなもんですね。
はい。
はい。じゃあ、今年は、もう、初、になりますが、
うん、
今年の、まあ、一歩目となりますけれども、
はい。
かけらじタイムズの方は、今日はホネストさん。
うん。今日はですね、まあ、ね、昨年末に、行われました NHK 紅白、紅白の舞台裏というようなところをちょっとお話ししたいんですけど、まあ僕がね全部舞台裏を知ってるかと言ったら別に知ってはいないので、まあいろいろニュースからというようなところなんですが、今回は、うん、まあ知られざる舞台裏、巨額制作費 ね、の件についてちょっとお話をしようかなというふうに思っております。
なるほど。
はい。紅白僕も見たので楽しみですね。
はい。
はい。続いて、井戸端カオスはグリーンティーさんですね。
もう新年一発目からやらかしてしまいます。
やらかしてしまいますか。
まあ、やらかすって言っても、その女子力系の方の話ではなくてですね。はい。まあ、センター試験というのもあってですね、ちょっと賢めの話にしようかなと思ったんですけど、人知の限界を定める式っていうね、タイトルで、なんやこらと
、うん。なんやこら
はい。まあ、人間の知識ですよね。これの限界をですね、決めているであろうというぐらいの、まあ、式があるんですけど、
うん、
まあ、ちょっとそういうお話、ちょっとしてみようかなと。大変なことになりますよ、これ。お二人にも質問をさせていただきたいと思います。
質問来ちゃうの、それ。やばいね、それは。はい。
はい。
はい。ということで、楽しみですね。はい、それじゃあ早速、かけらずタイムズの方から参りましょうか。
去年の紅白制作費偏りすぎということでね。
これ何そのバナー広告みたいな喋り
方。あ、わかりましたこれ。
わかりますよ、それは。
それ結構、その有名なフレーズはもう
見た瞬間わかりました、これ。ちょっとわかってもらえないかなーなんて思ってたんですけど、わかってもらえました。はい、よかったよかった。ね、はい、私の年収低すぎってやつね。
はい。
まあそれをパクってね、去年の紅白制作費偏りすぎっていうような話をね、ちょっと今日はさせていただこうと思いますけれども、お二人は見ましたか、はい、紅白見ましたか？
紅白、まあ見ましたよ。全部じゃないですけど。
ま、歌合戦見ましたか？これ。
うん、合戦しましたよ。
おままさんもご覧になられました？
もう最初から最後まで見ましたよ、これ。
あ、私途中でお風呂行っちゃったんだね。唯一見たかったユイが見れなかったっていう。
あ、ちょっと。僕もそういや、ユイ飛ばしたわ。風呂入るタイミング一緒でしたね、じゃあね。
そうだね。同じぐらいのタイミング多分。だからお風呂上がってきたら、三輪明宏さんが歌い終わるぐらいでしたから。
僕、宮さんも見れなかったんですよ。
あ、じゃあ、ちょっと長かったですね。そう、そのタイミングでちょっとお風呂行ったんですけれども。
はい。
まあまあ、私も基本的には、大体最初から見てですね。
うん。
楽しんでいたんですけれども。
うん。
いろいろありましたね、今年の紅白。まあ、初登場の方もいろいろいらっしゃって。
うん。
まあ、すごく大物の方もね。矢沢永吉さんとか、まあ、先ほど言った三輪明宏さんもそうですけれども、
うん、
あとは、ま、桃色クローバー Z とかですね、
うん、
そういう方々も、まあ、参加をした NHK 紅白歌合戦ですけれども、
うん、
そうですね。
まあ、今回はですね、非常に視聴率が良かったというところで、う
ん、らしいですね。
第2部の視聴率、まあ、後半戦ですね、
うん、
後半戦の視聴率が、なんと 42.5% と、
うん、
いう感じでですね。前年の 41.6% を 0.9 ポイント上回ったと。で、年間ナンバーワンの視聴率になりましたよというところで、紅白がだいぶ見られてるというようなところらしいんですね。
はい、まあ、何やかんやでそれか、ガキの使いかどっちかみたいな。
まあ、そんな感じでしょうね。
だからガキ使う僕、録画でその後日見たんですけれども、
うん、
後半になってくるとガキ使ってもなんか見るの疲れてくるね。
あれちょっと長いよね。
そう長い。6時間はね、長いわ。
3時間ぐらいがちょうどいいかもしれない。
あだから9時ぐらいにやって、12時で終わるぐらいにしといた方が一番いいんじゃないかなと思いますけど。まあでもちょっと長かったんですが、うん、まあまあ歌合戦も途中でお風呂入ってというようなところでございます。
うん。
はい。で、そんな中ですね、私がまあいろいろ注目した中で、まあ今回の、まあまずお二人に聞きましょう。じゃあ、NHK 紅白歌合戦、一番思い出に残ったのはどういうところでしょうか？グリッティさん。
思い出に残ったところ。
あ、これはすごく思い出というか、あ、これはなんか、あー、すげえな。
あー、あのね。とか。まあ私らしくないですけど、ももクロですかね。
おー。
あー。
それはなんで？
僕はあんま詳しく知んないんですけど、一人メンバー辞めたというか、
はいはい、
そう、人の、ところのセリフが入った歌を歌い、さらにスポットライトも当たったらしいんですよね、あれ。
あ、そうそうそう。すごい、うん、よく知ってるね。
その演出はなかなかすごいなと思い、すごいなと思いましたよ。
あ、素晴らしい、うん。それもちょっと後ほどお話をさせていただきます。
はい。
はい。で、うまんまさんは？
僕は北島三郎ですね。
お。
の、桜吹雪多すぎでしょっていう。後ろのさ、
あのね、それ俺も思ってた。
異常でしょ、あれ。 あんまりいらないから
、ね。思ってましたわ。ああ、いい目の付けどころですね、お二人とも。
あんなに桜ないよ、その。
あれ、雪吹雪だからね。
雪吹雪になって
る。確か。
これは、ね、これは電車の中で聞いたら笑うわ、今のところ。
さ、北島三郎が歌ってる、その、静止した、あんまり動きが少ない歌なのかな、うん、あんまりこう、
そうそうだね、ずっと立ちっぱで歌ってる感じでしたね。
歌ってる、その、後ろのスピードがさ、CG みたいなぐらい速かった。
確かに、葉っぱなかったね。
そう、確かに思った。
あれちょっと分、量間違えたんじゃないかなと。
うん。しかも、ね、歌い出しのところから、北島三郎横から打ち付けられるあの紙の吹雪が邪魔で、ずっとこう手で押さえてたの、口を。あーみたいな、ちょっと。
一生懸命頑張
った。重いよ、みたいな。まあ私もそこすごく気になって、はいはい、最終的にはもう、一面紙吹雪っていう。
地面ね。
なってましたね。
もう積もってたからね、ほぼね。
そうそう。次歌うときも、まあそれ吐けてないからさ。
そう
そう。このまんまだ。散らかしっぱなし
だった。だからそれすごい気になったのは、その後入ってきたなんかヒールの女の子たちが、その髪の毛で滑っちゃうんじゃねえかって
思って。ちょっと思いましたね、それ。
そうそうそう。
見てますね。まあ、
そういうね、紅白歌合戦ですけれども。
はい。
まあ、先ほどね、グリンティさんも言いましたが、桃色クローバー Z。まあ、こちらもですね、すごく視聴率が良かったというところもありますが、
うん、
先ほど言った通りですね、まあ、もう脱退されたね、方、の、お名前を入れた形で、うん、歌を歌った。
うん。
まあ、今、5人なんですけど、もともと6人のね、水色の、方がいらっしゃったんですが、
うん。
あかりさんだったかな。
うん。
はい。まあ、その方の分も含めてね、歌詞を歌って、さらに青色の、ライトも、スポットライトも当てたと。
うん。
で、その人のもともとの立ち位置のところも、ちゃんと開けた状態でね、最後のフォーメーションを組んだというようなところは、うん、まあ、かなり、有名なお話なんじゃないかなと思いましたけれども。
うんうんうん、
であとはですね、まあ、私が気になったところで言うと、浜崎あゆみさん。
ああ、もう最初の方で出てきたんでしたっけ、
だいたい最初ですよね。う
ん、と、あとは、中島美香さん。
うん。
うん、
声が全然出てなかった
ですね。そう、広がったっていう話を聞いたね。僕見てなかったんですけど。
私、浜崎さんのやつ一番最初に聞いたんですけど。
うん、あんなもんじゃなかったかなっていう。
いや、
これ大変失礼になっちゃう
んですよ。あれじゃないですか、難聴になったんで。
そうそうそうそう。
ね、ああ、そういうことで。
うん、そうなん
です。片耳が聞こえづらいので、そうなってるってことですかね。う
ん、なんか、かつてよりもだいぶみたいな話を。
だからすごく、声が低かったんですよ。
うん。
で、なんか全然高い声が出てないっていうので、大丈夫と思ってて、まあでもしょうがないからいろいろね、ご病気もされたのがあるかなと思っていたら、うん、その数個後に出てきた中島美香も全然声出てなかったっていう。
なんか中島美香はいつも声出てないイメージありますけどね、僕の中で。
大丈夫かな
それで言ったらちょっと僕、ユキとかの方が心配でしたけどね。ジェディマディの頃のさ、
ね、まあユキもそうですね。
だから
そういう
詰め切っためちゃめちゃ高い、
生歌が大丈夫かなと思う人もいたのと、
うん、
で今回の話はですね、まあ巨額制作費というようなところで、まあ大体その LED の映像技術が今回すごかったですよね。後ろの画面にしてもそうですけれども、うん、
ありました。
まあすごく演出に凝ってたというようなところがありますが、
うん、
総制作費がなんとですね、推定3億円と言われております。
3億。
まあ、この3億分ね、我々の月額のね、市場の費用から捻出されてるところですけれども、
うん、
3億もかけてんのかあれとか思うとちょっと、うんと思うんですけど、
うん、
中でもですね、一番お金がかかったのはどこかというとですね、うん、どこだと思いますか？
お金？どこ？なんか中継するときとかですかね、そうすると。
おー、そうなんですよ。
うん。
今回中継って2個あったんですよ。まあまあ厳密に言うと3、4個あったんですけど、
うん、
まあ福山雅治さん、雅治さんと、
うん、
あとミーシャさんと、
うん、
あと、もう一人は、あの方ですね、アメリカの。
あ、ルールルルってやつね。
そうそうそう。はいはい、ザオリさん。
ルールルってやつね。大変。
そうルールルルですよ。まあその、まあ大きく3つあるんですが、一番お金がかかってるのがミーシャさんです。
ああ。
あれすごかった。これ。
うん。まあ、ニュースにも出てるんでご覧になられた方多いと思いますが。
う
今回ミーシャさん、アフリカのね、ナミビアの砂漠から。
あ、そんなところから中継したんですか。
う
ん、
ナミビアから、衛星生中継という形でやってたんですが。
めちゃめちゃ歌うまかったしね。
もう、で、まあ、あれ、すごく僕、個人的に気になってるのは、あれほどまでね、トークの時にこう、風がブワーって吹いてて、風の音入ってたのに、歌になった瞬間にこう、風の音が入らないっていうのはなんでなのかなっていうのすごく。
ちょっとでも入ってたみたいだけどね。
うん、でもなんかすごく綺麗に聞こえてたんですよ。
そうですね。ヘッドホンで聞いたら多分なんか、
そう、ボボボって入
ってた。ササササってなってたと思う。
まあでもすごく天気のいいところでね、ナミビアの子供たちを連れて、
うん、
まあ歌っていたんですが、
うん、
まあ、その、生中継。
うん、
6分間のためにですね、だいたい5000万から6000万かかってるそうです。
あら、宝くじが当たっちゃうよという感じですね。
もう宝くじレベルですよね。
ね。
その5000万、6000万って推定3億の中から言うと、まあ、だいたい6分の1ぐらいですね。
じゃあ時間配分的にはもうそこに集中して、
ね。そうそうそう。6分間のところでもう6分の1使っちゃってるっていう。
まあ、確かにね、一人、持ち時間的にはミーシャさんすごい長めだったと思いますね。
うん。すごい喋ってたもんね、うん。
そうですね。歌もフルで歌ってたし。
うん。まあ、そういうのもありますし。
うん。
あとは、アメリカのね、ユキサオリさん。
うん。
ユキサオリさんも、まあ、おそらく1000万はくだらないでしょうというぐらいの金額がかかってるそうです。
ああ。
それだけじゃ
なんでスタジオに来てくれないの何だったんだろうかっていう。
わかんないけどね。あれじゃない？
あれだけ中継の目的がちょっとよくわかんない。
アメリカで過ごしたいとかじゃないの？
わがまま？わがまま？そういう。
わかんないけどね。いや、もしかしたらアメリカのジャズグループの方がちょっと来れないからっていう理由かもしれないけど。
ここしか、こういうセットでしかできない。
そうそうそう。一番綺麗に聞こえるのはそこだったかもしれない、
ね。まあそういうことなのかもしれないね。
で、まあそこでお金が使われたと。うん、まあそれの影響を受けてか。今回は非常にカラオケが多かったっていうようなところなんですよ。
カラオケ。
で、まあカラオケっていうのは要は生歌じゃない、生演奏じゃない。
うん。
音を裏側で流してるっていうのが多かったんですが、まあ確かにそうですよね。なんだっけな、すごく気になったのは一人で歌ってらっしゃる方が結構多かったんですけど、一、うん、人で歌ってらっしゃる方の絵面がすごい寂しかったんですよ。うん、
裏にね、オーケストラとかいればまたなんかすごいね、楽しい、楽しさがすごい感じになるんだけれども。
で、今回は大きなビジョンが後ろにあったじゃない？
うん。
そっちに目が行っちゃって。
そうね。
歌手の方が全然目立ってなかった。
うん。
まあ、そういうのがあるんですよね。で、うん、このですね、バンド演奏を除いて、すべてがカラオケになったのは、紅白では初めてのケースらしいんですよ。
うん、そうなんだ。そこをじゃあ予算を削るしかなかったのか。
うん、そうそうそう。そこはで、うん、まあ予算を削る、まあNHK 側の意見としてはですね、要は裏側の画像があるじゃない。その大きなビジョンの映像と音を合わせるためだと。
うん、
カラオケにしないとタイミングが合わないから、
うん、
同期できないからっていう理由でカラオケにしてるという話らしいんですけど、
うん、
ただね、歌合戦なんだからカラオケじゃない方がいいよね。
うん、なんか。
でもミュージックステーションとか全部カラオケですしね、うん、ほぼ。
まあまあね。でもミュージックステーションは、あれはまあ、毎週の番組だからいいじゃない。
うん。
でも、あれ出てる人、大抵さ、なんですか、普通のバンドの人が多いわけですよね。うん。それ以外、ギターとかベースとかの人たちは、まあ、エアーなわけですよ。
まあまあね。
ちょっとそれは寂しいですよね。うん、
まあ確かにね。まあでも、NHK の紅白ですから、もうちょっとこう、下の方でオーケストラ使ったり、今まではそうだったじゃない？下の方で指揮してる人がいてさ、
うん、
オーケストラが、こう、弾いて歌うっていうのことが多かったんだけど、今回オーケストラの姿が本当に見えないなっていうのが、実際あったんですよね。はい。で、まあそんなところもあってですね、かなりお金が偏って、使われていたというところのお話でございます。で、なんかカラオケにするとですね、NHK ホール非常に残響が大きいらしいですね。
うん、
残響が大きいということは、まあ響くわけですから、
うんうん、
カラオケだと非常に歌いにくいらしいんですよ。
風呂の中で歌ってるみたいになるってことです
かね。そうそうそうそう、
はい。
で、それが理由に出だしの音を外すベテランがかなり多く出てきたというのが今回の。
ああ。最初の浜崎あみさんの出だしみたいな。
まあ、そうそうそうそう。おや？っていう、ま
あ、あれ
だってこんなんだっけなみたいな。 いや、まあそういうところってあります。あとはもう皆さんお気づきだと思いますけれども、AKB48 がやたらと出てたと。
ああ。
なんか至るところに、ね、
まあ、ダンサー。ジャニーズ系もまあ、
うん、
そうでした
けど。まあ毎年のことですけどね。
で、AKB48 がいっぱい出るか、いっぱい出るとどうなるか。ね、予算カットにつながるわけですよ。一組分払えばいい。そしたら全部バックダンサーになってくれる。コーラスもやってくれる。
うん、
ね。こりゃ、いいですよ。一組に、その、ね、お金を払っておけば、あの別のね、ダンサー代とか必要なくなるわけですから。
なるほど。
うん、
いや、まあ、そこの部分も、ある意味ではお金をね、こう、削ったところだというところですよ。うん、で、まあ、あと、斉藤和義さんとかですね、すごく僕印象的なのは、紅白が決まった瞬間にね、うん、NHK の会見にもかかわらず、今年はガキ塚が見れなくて残念ですっていう発言をしたのが、まあ、すごく、あ、この人面白いなと思ってたんですけど、まあ、すごく、しっかり使われてね、うん、お時間ですね。
まあ、
まあ、特に大きなハプニングもなかったと、
うん、
全体的にね。良かったよっていうようなお話があったんですが、
うん、
まあ金額的にはそういう偏りがあったというところのお話でしたよ。
まあオーケストラはちょっと使ってほしいなって感じしますけどね。僕と中では、
うん、
全部カラオケだとちょっと悲しいですね。
まあゴールデンボンバーはもともとカラオケですけどね。
まあ、ね、まあね、
その人たちすごいでも真面目でしたね今回。
まあ、トークもなかったしね、
うん。
そうですよね。なんかやらかすんじゃないかって、なんか勝手に賑わってましたけど。
うん。
やく真面目でしたな。
まあ、だいぶ怒られたんじゃないですか。
そうだ、
ね、なんかしたら承知せんぞみたいなね。
だから第二の DJ オズマにならないようにっていうの、う
ん。干され気味なんですかね、うん。結構あれは問題になっちゃいましたからね。なんか、
まあね、
ダンサーがなんか、裸みたいに見えるっていう苦情が来て、なっちゃったんですよね。
まあそういうのもありましたから。まあ今回の NHK 紅白、まあそういう感じでね、ありましたけれども。
うん、
まあ、皆さん見ていただいた方は非常に楽しめたんじゃないかなと思います。まあ宮明宏さんもね、初出場というようなところもあって。
いや、見たかったんだけどな。
すごかったという話を聞きますからね。まあそこも含めてですね。
うん、
ぜひ、まだ見てない方は、NHK オンデマンドでっていうお話を、流行り物通信簿でもしたんですけど、NHK オンデマンドで見ていただければと思います。
15日まで見れるんですね、確か。
はい。
はい、
ぜひぜひ見ていただければと思います。
うん、
まあ、NHK 紅白について喋るのはこれぐらいですよ。あ、今回は、多分、後半の方が盛り上がるでしょうから。
それは紅白みたいなこと言わなくていいですから。
で、視聴率は後半の方が盛り上がるでしょうか。
そういう風に、そういう風に上げるとまた大変なことになりますよ。
たびたび出てくるよね、そのホネストさん。自分のコーナーをちょっとさ、
いや、
上げすむ形。
じゃあ、最初にね、このテーマをね、グリーンティーさんの見た瞬間に、あ、もう今日はダメだな。
いやいや。
さあ、キャベルの早いですよ。
そう。
まあまあ、でも NHK、私も非常に楽しいなので、はい、見た方はですね、ぜひお便りで、私はこういうとこ気になりました、みたいなのを送っていただけると、面白いのかなと思いますので、
はい、
今回は NHK 紅白、この辺で終わらせようかなと思います。
はい。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは、話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想価格まで、ティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑談学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい、皆さんこんにちは。新年明けましておめでとうございます。
仕切り直したこれ。
ちょっと。
もう完全にこのコーナーだけを。
なかったことにしないでくださいよ。
いやいやいや。
アーティクルにしようとしてるもん、完全に。
まあ、ちょっと、ざっくばらんに行きたいと思うんですけどもね。
はい、
はい。はい。Google って、今、検索やってるじゃないですか。
うん、
あれ、目標としてるところはどういうところかっていうと、知ってますかね。検索の最終形みたいなところって。
なんか人類のすべての知識を、うん、
ああ、
なんか昔ちょっと話しましたけど。
したっけ？
うん。最終的には、質問検索に答えられるようにするっていうところに行きたいと。 つまりね、現在のアメリカの大統領は何ですかとか言葉で打ち込むとそれに対して答えてくれるっていう。
う
ん。うん。そういう感じの、もう、つまり知識に人間のね、言葉でアクセスできるようにするみたいな、ところを目指していると、いうことなんですけど、まあ、果たしてそれができるのかっていうような話をね、まあ、今日はちょっと、それに絡む話としてしていきたいんですが、
はい。
まず、まあ、この世の中には、簡単な問題と難しい問題という二種類の問題が存在するわけですよね。
もう急にわかんなくな
ってきた。もうわかんなくなってきたね、これ。
簡単な問題と難しい問題あるじゃないですか、問題には。
あるある、は
い、
あるよ。
中学校の時にね、方程式解けないとか。
なんからややなんていう微妙なところもあります
か、ね、あ、あります、あります。まあ、あります
が。なんからややなんてなんか聞いた覚えあるの
それ。それね、某 H 先生の言葉だと思いますけども。はい。で、例えばね、簡単な問題といえば、まあ、例えば、一次方程式 5x イコール10を解けみたいな。簡単ですよね。中学生でやれば解ける。
まあ、答えが必ず1個とかね。はい。なんか解が決められてるんですよね。
うん。これか、ちなみに答え何ですか ?5x イコール10の解は、ホネソさん、いくつ？
え、x イコール2。
はい、そうですね。簡単。瞬時に答えが出せると。ね、正解、
はい。はい。
こういう問題、問題から答えを求めることが簡単な問題のことを、P という、クラス P に属する問題と、いうふうに言うらしいんですよ。難しい言葉で。
はあ、
クラス P。
クラス P。
はい。で、それに対して、ちょっと難しい問題というか、例えばね、ま、も、それに対して難しい問題のことをクラス NP というふうに言うらしいんですけど、ちょっと今の段階でイメージ湧かないと思うんですよ。
はい。
うん。で、今、さっき言った一次方程式の答えはパッと出るっていうのは、まあ、クラス P に属します。それに対して、パッと答えが出てこない難しい問題っていうのは、例えば、ジグソーパズルを組み合わせて答えを、ジグソーパズルを作るっていう、解くっていうか、うん、1000ピース、2000ピース、3000ピースみたいな。
うん。
それって、いちいちこうやってはめて、こう作るのってすごい時間かかるじゃないですか。
うん。そうだね。
うん。すごい時間かかるんだけれども、うん、ジグソーパズルができたよって言って、パッと見せられたら、それは、ちゃんとハマってるねっていうのは、一目で確認できるじゃないですか。
はい。
はい。こういうふうに、答えはすごくチェックしやすいんだけれども、解くことが難しい問題のことを、まあ、さっき言ったクラス NP って言うんですよ。で、世の中っていっぱいこういうことあると思うんですよね。例えば、結婚式の席次を決めるっていう、ピタッとこう、例えば、そのグループの相性とか、席がどれぐらいあるかとか、その新郎新婦から見やすい場所がどこだとか、そういうのを組み合わせて、一番最適な席次ってどうやって決めるのかっていうの、すごい多分時間かかると思うんですよ。
はい。まあ、なんでその例を出したのかちょっと僕はわからないんです
けど
ね。はい。
現実問題いっぱいあるっていう例なんですけど。コネスさん、悩みませんでした？
まあまあまあ。
悩みませんでした。
まあ、悩んでないことはないけど。
はい。まあ、だけど、パッと、答えとして見せられたら多分これがいいだろうなっていうのは答えとして簡単にチェックはできるんですよね。
まあね。
うん。ちなみにさっきの一次方程式も、x イコール2っていうのが答えだっていうのはパッと、
まあわかる。
代入すれば答えがわかるんで、それも実はまあ、クラス P っていう簡単な問題には入るんだけど、チェックも簡単なので、クラス NP っていう、両方ともに、ま、属する問題と言えるんですね。で、何が言いたいか。何が言いたいかです。ね。もう一つ例を言いましょうか。ホネスさん、営業でね。
はい。
会社で外回りするじゃないですか。
はい、はい。
何件ぐらい会社回ることはありますか？
私ですか？
うん。
まあ、営業じゃないですけど、うん、まあ、最大で4件ぐらいは回ったことありますね。
はい。まあ、4件回るのに、なんか一番効率の良い回り方って、どういう風に回ればいいか。
うん。
A 社、B 社、C 社、D 社の順で回るのか。
うん。
どうかとか、そういうのって、 まあ、4軒ぐらいだったらさ、あの、4の会場通りですか？それぐらいで、一番最短経路を調べればいいと思うんですよ。
うんうん、
4の会場なんでいくらですかね？ 24 とかそれぐらいですか？ね。
まあまあまあ、そう、うん、そうね。でも、そうね、
これって、例えば30社回りますってなったら、
うん、
どれぐらいの通り、どれぐらいの場合の数になると思います？
だってもうめちゃめちゃでしょ。
うん。30の会場なんで。
会場になるわけでしょ。
はい、まあ、ただ。
30×29×28 みたいなのがわーってなるでしょ。
そう。これ計算してみると 2.7×10 の、30乗通りかな、
うん、
それぐらいになるんですけど、
これね。かなりだね。
まあ、ものすごい、その、会社の数が増えれば増えるほど、すごい勢いで、計算しなきゃいけないなんか量が増えていくんですよ。
うんうん。
うん。で、この中でその組み合わせで一番いいやつを選ぶのっていうのは、まあ実は1秒間にこの1兆通り計算できるようなコンピューターでも、8兆年以上かかると。
めっちゃかかんじゃん。
だからもう現実解けないってなっちゃうわけですよね、こうなると。
うんうん。
で、今まで言った問題ってすべてこういうふうに、小さい、例えばジグソーパズルとか、結婚式の席次決めとか、さっき言った営業回り方とか、全部ね、例えば 3とか4ぐらいの数だったらすぐ解けるんですよ。でも、数が大きくなったら急に解けなくなるっていう問題。こういうのを、まあ、さっきも言ったクラス NP って言うんですけど、実は、こういう問題ってさっきも言ったように世の中にザラにあって、で、これが解けないと多分、人間、終わるとか知識の限界この辺なんだろうなって思われるんですね。
うん、
つまりその数が増えたったらもう解けなくなっちゃうと。だからそれだってコンピューター使っても解けないんだから人間いつまで経っても例えばさっきの結婚式の席締めの最適なやつを決めるとかジグソーパズルを自動的に解くとかまあその営業で回る最短経路を求めるとかっていうのは一生かかっても多分、人間の頭いくら進化しても多分解けないんですよ。
うん。まあ、時間がかかるってことですね。
時間かかるから解けないんです。
うん。
うん。解けないんだけど、実はそのさっき言った問題、クラス P という簡単な問題、うん、簡単な問題とクラス NP っていう難しい問題は、実は、簡単な問題を難しく話すことはできると。
うんうん。
だから、だけども、難しい問題を簡単にもし変換することができれば、簡単に解く方法によってすぐに解けちゃうんじゃないのっていうことを言ってる人がいるんですね。
逆転の発想、ね。
逆。難しい問題をいくらかそのごちゃごちゃこねくり回して、ああ、簡単な問題をこねくり回して難しく話すことはできるんだけど、難しい問題の方を、すごく、簡単に話すことで簡単に解けるように変換できないかと。ような研究が、はい。いくらかされている。で、ここで、それができた方がいいのか、できない方がいいのかっていうのを、ちょっとお二人にこの時点で聞いてみたいんですけど、さっき言ったその、すごく時間がかかってしまうような難しい問題を簡単な問題にして解けちゃった方がいいと思いますか？
まあ、一見いいようには見えますけどね。
うん。
簡単にした時になんか切り捨てるわけですよ。
あ、切り捨てずに全く同じ性格度合いで解ける。
ああ、
うん。
なんとか方法を見つけて、
うん。
誤差なく。
そう。誤差なく解けるってこと。
NP の問題が P として解けると。
そう。
ああ、それだったらまあ、今聞いた感じで言うとね。
うん。
それを、まあ、コンピューターができるようになったりとかすれば。
うん。
嬉しいなってのありますけどね。
小林さんどうですか？
いや、僕は、難しい問題は難しい問題のままにした方がいいんじゃないかなと思うけどね。
ほう。これ何ですかね。
これなんかちょっと格好つけたよね今ね。
いや格好つけてないよ。
僕は違うんだなみたいなその。
いやなんか
時間がかかるっていうのはそれだけいいものなんだよなみたいな。
いや
ちょっと不意につけてる的な。
なんだろうね、その、簡単な問題を難しくする意味もないと思うし。
うん、まあ、それはあんま意味ないですよね。
うん。なんか難しい問題を簡単にするって、難しい問題が簡単にできるなら難しい問題じゃないよね、もはやね。
あ、そうそう。そうなんですよ。
うん。そうなんですよね。だって、難しい問題は難しい問題なわけじゃない。
うん。
だから、ね、僕はその人の意見がどうだかわかりませんよ。簡単な問題を難しくできるからこそ難しい問題も簡単にできるんだっていう人がいるってことでしょ？
あ、そうそう。結局答えはね、答えが合ってるかどうかを簡単にチェックできるんだったら、実は簡単に解けんじゃないのっていうことを言ってるんですよ。
うん。いや、うん。でも、いや、それを僕は、不可逆変化というか、
うん、
違うんじゃないかなと思っていて、うん、チェックはできるけど、解くのは難しいっていうのは往々にしてあると思うんですよね、
うん。
だからね、難しい問題はそれなりの時間をかけて解くもんだと僕は思いますけどね。
どっちかっていうと、だから、いいと思うかどうかっていうより、まあ多分できないんじゃねみたいなこと
です。ということです
ね。そうそうそうそうそう。うん、多分、うん。できないし、
うん、
難しい問題は時間をかけてから、かけてこそ、なんじゃないかなと思うけどね。
まあ、これ、今 NP に属するものだって他にもいっぱいあった。例えば、がん細胞がどのようにして転移するか。とか、もう本当にいろんな組み合わせが絡んで、すごく計算量が膨大に膨れ上がるような問題すべて NP に属するんですけど、まあ、チェックは簡単だけど、解くのが難しい問題に属するんですけど、もしこれが、一瞬にして解けるようなクラス P の問題になるとしたら、多分医療的なね、がんの問題とか、遺伝子のレベルの問題っていうのは、ほぼ解決できるようになっていくんですけども。まあ、現状は、まあ、簡単な問題にはならんだろうと。予測はされているんですけど、証明はされていない。うん。で、これのことを、この問題、その P という問題と、NP という問題が、一緒なのか、それとも根本的に違うのか、っていうのは、結構前から、検証問題、ミレニアム検証問題といって、懸賞金100万ドルがかかった人類の、解かなければいけない7つの問題の1つなんですね。
なんかかっこいいね、それ。
はい。で、まだ解けてないんですけど、これをこれから駆け出し聞いて解いた方はですね、100万ドルをね、もらえる可能性がある。もらえる
わけですね。歴史に名は残る、ね。
そう、歴史に名は残りますよ、これ。で、もしどっちの結論になったとしても名は残るんですね。簡単な問題にすることができないという結論に達するのか、難しい問題を全部簡単な問題に変換することができるという結論に達するのか、まあ、どっちにしても解けたことになるんですけど。さて、さっきホネストさんは難しい問題のままの方がいいよというふうに、まあ、言ったわけですね。で、もしじゃあ難しい問題のままだったら、まあ、これは今予測されている通りなんで、まあ結局、例えば、がん細胞がどういうふうにして転移していくかとか、さっき言った営業でどう回っていくかとか、そういう問題は、規模が大きくなればなるほど、まあ解けなくなっちゃうと。いうことで、まあそこにまあ人類の知恵の限界というのはその辺にあるだろうと。難しい問題は難しい今まで結局解けないと。まあ絶望的だよっていうことです。
医療技術はそこそこ上がっていくだろうけど、うん、やっぱ難しいのは難しいままですってことですね。
結局計算をいくら、ものすごい計算をしなきゃ解けないんですよ。で、コンピューターがどれだけ発達しても結局、その計算する量も膨大になっていけば、いたちごっこで、人間が生きてる間には解けないし、8兆年ですから、ね、宇宙のね、寿命から考えても解けないと。
そうですね。地球なくなっちゃってますからね。うん、
そんな感じになるので、まあ今、難問とされてるのはまあ、アンドだけないよっていう結論になるんですよ。ジョン・タイターの世界でも解けないよっていう。
出た。そうですよ。ここでジョン・タイターが出てきた。
はい、まあなので、まあ、どっかでね、人間の知恵も頭打ちなのかなという感じなんですけども。うん、で、もし、ママさんが言ったように、難しい問題を簡単な問題にできたとしたら、これはもうすごいことになりますよ。今難しいと思われている問題は全部簡単な問題に変換して解けるということになるんで、 今なんで溶けてないかっていうと、今生きてるアインシュタインとか、そういう人と生きてないですけどね。アインシュタインとか、まあその人はみんなバカだということになりますよね。現代の科学者がバカだからうまいやり方見つけてないんだと。うまいやり方さえ見つけちゃえば全部簡単に解けるということで、まあ医療の発展とかにもかなり貢献することになります。
まあいい意味で使われればね。
はい、いい意味で使われれば。はい、まあただし、それと同時に私たちの生活を根底から崩してしまうことになります。
ほう。
ほう。まあ、何かというと暗号なんです。暗号。
あ、簡単に解けちゃうからね。
はい。今の暗号技術っていうのは、実はすごく、ものすごい大きな数を素因数分解することは簡単にできないと。1から順に割っていかなきゃいけないし、しらみつぶしに。
うん、
で、割ったらまた、それをまた1から順にって小さい数にどんどんどんどん分割していかなきゃいけないんですけど、大きな数を素因数分解するっていう問題は実は NP に属する問題なんですね。簡単に解けない問題。うん、
はいはい。
なので、まあ、それって、数が大きくなればなるほど、まあ、現実的な時間では素因数分解できないよっていうのが根底にあるんですけど、
うん、
まあ、それが全部簡単な問題に置き換えられちゃうとしたら、暗号なんて瞬時に解読されちゃうんで、まあ、私たちのね、クレジットカードの決済とか、もうそもそも国家間のね、秘密の通信とかも全部、暗号技術使われてるのは全部意味がないと。
そうだね。そうなっちゃう
から、
ね。
いうことになっちゃうよ、と。どっちがいいですか？ここでもう一回聞きましょう。ホネさん、どっちがいいですか？
いや、だから難しい問題は難しい方がいいでしょ。
あ、そっちの方がいいですか？うもさんはどうですかね？
いや、でも僕はあんまり意見は変わらないですね。
まあ、簡単な問題にしたい。
結局、指紋認証とかありますしね。あ、なんかこう、うん、今、デジタル、その数字的な暗号的な部分、計算で求まる部分のセキュリティが甘くなることは、きっとそうなっちゃうと思うんで。
うん、
まあ、そうなる別のことを考えればいいんじゃないですかみたいな。
でもまあデータ通信とかやっちゃうともうアウトだよね。
すべて今難しいってなってるのは全部瞬時に解けちゃうってことなんですよね。これに代わる暗号が発見できるかどうかわかんないんですけど。
でもそれが難しい問題になってるわけでしょ。
そう。
なんかその暗号っていうことをなんか覆さないと、その暗号っていうことに関しても、まあ、要は使えない、暗号使えないですっていうことですよね。
うん。
そうそうそうそうそう。
だから暗号に代わる何か、あるいは暗号が解かれた時の対策とか、まあ、そもそも暗号を書けないけれども、秘密が保持されるような何か、ですかね。
そうね。人体的な
細胞に何かこう埋め込まれて人が悪さできないような未来が来るとか。
まあでも、そうだね。そうすると、ネットワークという考え方はもうこの世からどんどんなくなるんだろうね。だから個人情報のやり取りができなくなるからね。
暗号を解読したらその人が死ぬみたいな、それぐらいまでいかないと多分。
そうそうそう。
多分ダメなんでしょうね、こうなると。
だから、うん、まあ、そうすると、インターネットというのは限界を迎え、ネットバンキングなんかも絶対できなくなっちゃうからさ。うん、
まあ、現状の生活は全部崩れ去ることになりますね。
全部崩れ去るわね。
そう。
だから、今の生活を続ける、ゆっくりとね、進化を届けていく世の中にするんであれば、はい、難しい問題は難しい問題のままの方が、
うん。
いいんじゃないかな。
いいんじゃないかな
って思うけどね。
そうですね。その数字っていうのをずっと同じ数字で、今までずっと何千年も使ってるってことは不思議な話ですよね、でも。
数自体をね。
数っていうことですよ。はい、なんか別の考え方とか、まあ、
最大の発明だからね、数字もね、
うん。そうですね。なんか人間の感情とかね、そういうのが、なんかこう、取り出せるようになったりとかしてくると、
うん、
もう数字っていうことじゃなくて、エモーショナルなものが一つのなんかこう数字じゃない形として取り出せるとかね、
うん、
やっぱりちゃんとしたものっていうのはその定量的にさ、基準を持たないと、例えばパスワードを感情にしましたとかなった場合さ、
まあ、そうだね、
こういう怒りの時にパスワードとか解けますにしちゃった時に、その怒りをもう一回呼び覚ますのって結構至難の技だもんね。これじゃないか、こっちかなみたいな。
まあアホですよ、それやってる。
アホでしょ。だから定量的にするためにやっぱ数字って必要なんだよね、うん、そういう意味で言うと。
まあちょっともう一回あれですよ、もう一回文明やり直さないといけないかもしれない。
そうそうそうそう。そう
な、なんでまあ、はい、それが変わったらゴロッと全部変えるってことは多分やんない方がいいと思います。
そうですね。まあちょっとそんなところにね、思いを巡らせる回になりましたけれども、
はい、
はい。まあ、我々の生活はなのでね、今の生活っていうのは、まあ、P と NP は違うと。難しい問題は簡単にならないよっていうことを仮定して成り立っているんで、まあ、この問題がね、どっちの方向に転ぶかによって、まあ、私たちのね、これからの人生、大きく変わってくるんではないかというのを含んだ恐ろしい難問であるということができると思います。
そうですね。これで Google とかの中の、はい、うちの誰かが、
はい。
トイチャーとかなったりすると、なんか大事になりそうです
ね。大事になりますね。で、意外とあんまり知られてないというね、ところもあるので。
あんまり普段からこういう話しないですからね、
はい、しませんね。駆け足だからするっていう。
駆け足だから
ですけども。はい。ぜひね、ミレニアム、
言えてないよ。
ミレニアム検証問題ですね。はい。含まれています。検証金100万ドルかかってますので。今のレートだと8700万円ですね。ノーベル賞より、あ、いや、っていうことで、皆さん解いてみてはいかがでしょうか。
ちょっと暇な時に考えたら宝くじよりも、なんか安定してもらえるか
もしれない。安定してもらえるかもしれない。
安定っていうか。なあ、そのうち不安定なことを呼び起こす、ね、火種になっちゃう。
はい。ということで、まあ、駆け出しを聞いた皆さんね、これからセンター試験を受ける方もいますが、センター試験はクラス P で簡単な方の問題に属しますので、安心して解いてください。そして、大学入ったら、このね、ミレニアム検証問題にチャレンジしてみてはいかがでしょうかということで、終わりにしたいと思います。
はい。ありがとうございました。
本音さん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、ああだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。
はい、ということで2つのコーナーが終わりましたので、簡単におさらいしておきましょう。
うん。
まず、かけらじタイムズのホネストさんのご提供で、紅白の裏事情というか、はい、うん、まあ、制作費の内訳とかお話ししていただきました。
うん。
僕、なんか言い忘れたんですけど、
うん。
なんかちょっと NHK 色を出しすぎてる感が、まあ、その去年もそうだったのかもしれないですけど、
うん。
なんかこう、ドラマ的なね、NHK でやってるドラマの主題歌みたいなもの
を。あ、大河ドラマとかそういうことですか？
そうですね、
は
い。
そうだね。確かにそれはある。
オリンピックとかだったら、まあ、なんか全国共通のなんていうんですか、そのどっかの局に属さない、
うん。
情報なんで、その方々出てきて、わーってやったり、それにちなんだ歌とかってすごいいいなって思うんですけど、
うん。
まあ確かに。
完全に NHK の中の番組の番宣になってるようなのが結構ありましたし。
なんか民放みたいになってきたよね。
そうですね。うん、まあ、その司会者も、なんか堀北真希さんとかもドラマをやってて出てきたっていうか。
ああ、そうですね。
その、多分それ、まあ、例年そうなってると思うんですけど。っていうのは、まあ、特にツッコミはないのかなっていうのは、まあ、ある
んですよね。うん。まあ、しゃあないかなってみんな思ってるんですけど。
まあ、制作費的な、その、それもまた制作費に当てて考えると。
そうそうそうそう。う
ん、同じ局内であればなんかいろいろコントロールしやすいっていう部分があるかもしれないですね。うん、はい。まあ続いて井戸端カオスのグリーンティスさんの、またこれまた、新年、初不思議みたいな。
わ、ね、か難しいっすよ。もう全然話すの難しいっす、これ。もう大変。
これグリーンティスさんはこの議題が来た、出た瞬間にもうグリーンティスさんな、もう考えたりはしたんですか？もうこれ果たしてこれできるんかな、みたいな。
あ、できる。あ、簡単になるかどうか
ってこと
です
か。はい。NP を P にするっていうことが。
まあ、無理だろうなと思いましたね。うん、いや、無理じゃないかなと思いますよ。
そうですね、まあ、うん。
できたらいいなと思いましたけど、まあ、やっぱりね、さっきも言った通り、ね、暗号技術が覆るとなると。
そうですね。うん、あと、その、本来の、その、もっと、その、これよりももっと大きな法則的なのがやっぱあるじゃないですか。
うん。
作用、反作用みたいな。
うん。
ゼロ、まあ、プラスマイナスゼロみたいなね。
うん。
まあ、何か選択して、こう、技術が進歩すれば、それだけ、リスクも伴うんだっていう、この、これこそ逃れられないことじゃないかなと。
そうだね。
思うわけです。だから、その幸福度的には、過去と今で、じゃあどっちが上なのかってことは多分決められないっていう、まあ、状態になってくるのかなってね。
まあ、概念的なところまで行くともうね、数学はま、使えなくなりますから。
そうですね。うん。まあでも面白いトピックですし。改めて数字ってなんやねんみたいな。
そう、それ入ってくるともう哲学分野ですね。哲学ポッドキャスターになってしまいますね。
そうだね。 数字は本当に果たして定量的なのかって言われると、もうダメですね。
大変な
も
んダメですね、それは、
うん。
数字があるからその上で考えてることなのに、その数字そのものを疑問視したらもう何もわかんないですよ、
うん、
みたいな。
根本を覆すことになっちゃうからね。
そうですね。まあ、先人がめちゃくちゃ時間かけて考えてきたものの上に我々いると思うんで、
うん、
どうなんでしょう。それをフレームワークとして活用し続けてるうちはそういうことはできないっていうか、その上でしか。
まあ、そうでしょうね。だから、完全にもうね、地球外生命体とこう、ね、語り合えるぐらいにならないと、他の考えは生まれてこないでしょうね。
そうですね。あるいはなんかこう、地球外生命体の方からアクセスしてくれて、うん、そろそろ地球の方がね、ここまで進歩してきたので、うん、我々の、連合国に入れますかみたいな。よくわからない。
オタクの星には二次方程式ってどうやって教えてるんですかみたいなね。そういうやりとり。
いや、黙った人で、おっさんみたいですね。宇宙人なの。
ね。そこまでいかないといけないかもしれない。
宇宙開発とかね、はい、ますます期待が、そういうところに込められてますよね。うん、新しい技術。
うん。
うん、まあなんか、不思議な気分にいきなりなった感じなんですけど。
はい。
はい。まあこんな感じですかね。
うん。
はい。
はい。あと何か、ありますかね？
お便り？
まあ、お便りはもう、読みなので、
うん。
募集テーマは、まあ、
うん、
前半に決めました通り、
うん。
まあ、どんな正月でしたかということを、再び、
うん、うん。
今年も、2012年の1月と同じ募集テーマにしたいと思います。
うん。う
ん、はい。で、まあ、送り先も、去年と変わらず、
変わらず。
変わったらすぐね。めんどくさいね、変わったら。
めんどくさいですね。ここでちょっとお知らせがみたいな話、うん。
今年から変わりますみたいな。
違います。じゃあそこだけちょっと本日さんにお願いしてもいいですか？
はい。駆け上がりラジオではですね、番組に対するお便りメッセージを募集しております。Twitter の DM、E メールにてお送りください。Twitter の相手は駆けラジ、E メールは駆けラジ、@gmail.com、もしくは駆けラジ、@yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答、今月は、1月、正月何をしてましたかというところですね。
うん。
気軽にどしどしお便りをお送りください。
はい。
うん。
じゃあ、平和ですね。
平和でいいですか？
平和ですか？
平和で通常回ですが、
はい、
まあ、今年もこんな感じでやっていきたいと思いますので、はい、そろそろ、はい、していきましょうね。
うん。
はい。まあ、音楽の方はまだ書いてないんですけど。
これね。
私は、まあ、CD に収録される曲ですね。
メモリーね。
まあ、またそれはおいおいね。話すことで。今回は、まあ、その辺を膨らますを終わらせたいと思います。はい。それでは、お届けしましたは、私、うままと、
本日外、
グリーンティーでした。
はい、それでは、今年もいい年になりますようにということで。はい。
はい、
さよなら。
さよなら。
さよなら。